ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。先週に続いて使徒の働きを読んでいきます。今日は27章の33節から44節最後44節までをお読みしたいと思います。いつものように新改訳2017でお読みいたします。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから、食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。船にいた私たちは合わせて276人であった。十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて、船を軽くした。夜が明けた時、どこの陸地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵の綱を解き、吹く風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが二つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし、百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がった。今お読みしましたのは27章の1節から次の章28章の14節にわたって書かれているパウロのローマへの旅の中の出来事です。この福音書の記者であるルカもその旅に同行していましたが、激しい嵐に巻き込まれてしまった船の様子を医者らしく実に詳しくありありと読者に伝えています。映画のシーンを見るような感じですが、もっとも旅といってもパウロはその時囚人、つまり囚われの身でした。キリストの十字架と復活による贖いを大胆に述べ伝えていたパウロは、当時立法主義に陥っていた人々ユダヤ人の反感を買い、エルサレムにおいて捕らえられました。その後パウロはカイザリアで裁判を受けましたが、その中でこの件はローマ皇帝に直接申し立てたいという彼の訴えが認められて、パウロはユリウスという百人隊長に引き渡され、船でローマに移されることになったのです。ところがその途中、パウロの乗った船は地中海にあるクレテ島の沖においてユーラクロンという激しい暴風に襲われ、 もう沈没寸前という危機を迎えてしまいました。27章の20節には、太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていたと書かれています。そのような絶体絶命のピンチの中、囚人として扱われていたパウロは一体どのような行動を起こしたのでしょうか。さらに詳しく御言葉を見ていきたいと思います。第一のポイントです。33節から36節をもう一度お読みします。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。パウロの乗った船は出航後すぐに暴風に巻き込まれ、14日間も荒れ狂う波に翻弄され続けていました。船の揺れは半端ではなかったでしょう。突き上げられ、落とされ、左に右に大きく傾く。船体はミシミシと不気味な音を立てて、海水がバシャッと容赦なく流れ込んでくる。そのような状況において食事を取ろうとする者は一人もいませんでした。皆意気消沈し、迫り来る死を恐れていたのです。そんな中、パウロは夜が明けかけた頃、人々に声をかけ、食事を取るようにと勧めました。実はその数時間前にある騒動が船内で起こっていました。先ほどお読みしたその前の部分、27節から32節に書かれています。陸地に近づいたことを知った水夫たちは小舟を海に下ろし、その船に積まれていた小さなボートのようなものを海に下ろして自分たちだけ逃げ出そうとしたのです。船を操る水夫たちがいなくなってしまったら、もう助かる見込みはなくなります。そうはさせまいと兵士たちによってその小舟の綱は切られ、事なきを得ましたが、その騒動を通してパウロはもうすぐ上陸できるんだという確信を抱き、それに備えて食事をする必要があると考え、自分から率先してパンを食べて人々にも食事をするようにと勧めたのです。しかしその時パウロはそう言ってすぐにむしゃむしゃとパンを食べ始めたわけではありません。35節、彼は人々の前で神に感謝の祈りを捧げてからパンを裂いて食べ始めたのです。続く36節には、それで皆も元気づけられ食事をしたとあります。その時人々は確かにパウロのその祈りの言葉を 聞いたのです。それは神への感謝の祈りでした。実はパウロは14日間の中で御使いからの語りかけを聞いていました。その言葉は24節に書かれています。恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。そしてパウロは人々の前で御使いからそのように告げられたと告白し、分かち合い、さらにこう言って人々を励ましたのです。25節26節ですから、皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。パンを取り、神に感謝を捧げたパウロのその祈り、それはそのように御使いから語られたことが真実であり、必ず成就するということを確信した先取り感謝の祈りであったに違いありません。そしてそのパウロの祈りを聞いた人々もまた、神は確かに生きておられ、あなた方は助かります、頭から髪の毛一本失われることはありませんと告げたパウロの言葉が、決して気休めなんかではなく、それはパウロを通して神ご自身が自分たちに語りかけられたものだということをそこで確信したのです。だからこそその船に乗っていたすべてのものが元気を取り戻し、それまで何一つ口に入れていなかった人々が食事をとるその意欲を持つことができたのです。第二のポイントに移ります。39節、夜が明けると明るくなり、周りの様子がはっきりし、船がやはりどこかの陸地に近づいているということが明らかになりました。そして砂浜のある入り江が見えたので、そこを目指して進んでいったのですが、41節、途中に浅瀬があったために船はそこに乗り上げて座礁してしまいました。全体は激しい波に打たれて壊れ始めました。もう船がバラバラになってしまうのは時間の問題です。もはや海に飛び込み陸地に向かって泳ぐしか助かる術はありません。すると42節、ローマの兵士たちは囚人たちが泳いで逃げていっては大変だと考え、いっそのこと全員殺してしまおうと企てたのです。そこにはパウロも含まれていました。ところがその計画は彼らの上司の指示によってストップされました。43節にある通り、百人隊長はパウロを助けたいと願ったからです。実はパウロは最初からその航海が危険なものになると予測し、 人々に警告をしていたのですが、11節にあるように役人隊長はパウロの言うことよりもその道のプロである船長たちの方を信用したのです。しかし結局はやっぱりパウロの言うことの方が正しかった。それだけでなく、パウロは神の言葉を分かち合い、絶望していた人々を励ましてくれた。百人隊長はこれから先さらにローマに進んでいく上で、そのパウロの存在はなくてはならないと考えたに違いありません。そして何よりもその百人隊長のその思いは、主が起こされたものであったのです。神の御使いはパウロに、あなたは必ずカエサルの前に立ちますと告げましたが、そのために主は役人隊長を用いて兵士たちの計画を阻止し、パウロが殺されないようにしたのです。そこには確かに主の守りがあったのです。結局人々は泳いで陸に上がり、泳げない者も板切れに捕まって何とか陸にたどり着き、44節、誰一人命を失われることなく、乗船していた276人全員が助かったのです。22節にある通り、あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけですとパウロは人々に告げましたが、まさにその言葉の通りになったのです。第3のポイントに入ります。今日私たちが見てきたこの記事を通して何を教えられ学ぶことができるのでしょうか。それは、絶望の中にある人々、元気を失っている人々に対して真の励ましと救いを与えることができるのは教会であり、また私たちキリスト者であるということです。元気を出しなさいと語るのは教会の使命であり、私たちがそれぞれ置かれているところでなすべき働きなのです。私たちの人生はよく船の航海に例えられます。今日見た記事のように突然嵐に巻き込まれ、荒れ狂う波に翻弄され、一体自分がどこに流されていくのかもうわからない、そんなことが起こってきます。そして、ああもうダメだと望みを失い、苦しみに耐えきれず自ら命を絶つ者もいるのです。人身事故による電車の遅れという駅のアナウンスを耳にするのはほとんど毎日のことなのです。そのような中で教会は、元気を出してください、生きてください、命を失う者は一人もありませんと、そのような主にある励ましと希望のメッセージを人々にお伝えするのです。私たちは自分たちが神様から日々いただいている元気を人々と分かち合うのです。 教会はそのように元気を、キリストにある命を人々と共に分かち合うところです。教会はキリストの臨在に満ち満ちたところであって、礼拝やさまざまな集会に集う人々はそのキリストの御霊の働きによって元気になり、喜びと希望に満たされるのです。今このコロナ禍の中で残念ながらまだ再開することができていませんが、この教会ではゴスペルに多くのノンクリスチャンの方々が集っておられます。そしてゴスペル、神様を褒めたたえる歌うことを通して、その中に働かれる御霊に触れられて、神様から元気と励ましをいただいているのです。その中から救われる魂が起こされているのです。もちろんゴスペルだけではありません。教会のすべての働きがそのように人々に元気を、励ましを、希望を与えるものなのです。なぜならこの教会の頭であるキリストこそ死という絶望の淵からよみがえられ、ご自身を信じる者に永遠の命を与えてくださる、そのようなお方であって、教会はそのキリストの体であるからです。先週の木曜日、この新型コロナウイルスの影響で開催が1年延期された東京オリンピックについて、競泳の池江璃花子選手が世界に向けてメッセージを発信しました。皆さんご存知のように彼女は白血病からの競技復帰を目指して今も奮闘しているわけですが、希望を持つということの大切さをこのように語りました。東京2020、今日ここから始まる一年を単なる一年の延期ではなくプラスワンと考える、それはとても未来志向で前向きな考え方だと思いました。もちろん世の中がこんな大変な時期にスポーツの話をすること自体否定的な声があることもよくわかります。ただ一方で思うのは、逆境から這い上がっていくときにはどうしても希望の力が必要だということです。希望が遠くに輝いているからこそどんなに辛くても前を向いて頑張れる。私の場合、もう一度プールに戻りたい、その一心で辛い治療を乗り越えることができました。世界中のアスリートと、アスリートから勇気をもらっているすべての人のために、一年後の今日この場所で希望の炎が輝いていてほしいと思います。その言葉を聞いて、私は自分のうちにもこんな大変な時にオリンピックなんてやってる場合じゃないだろうと、そのような思いがあったことを示されました。まあ、なんて狭い心なんだろうと思いました。また池江選手が言うように、確かにこれまでさまざまなアスリートの活躍を通して自分も含めて多くの人々が最後まで諦めないということや勇気を持ってチャレンジするということの大切さを教えられ、感動を与えられた ということを思い出しました。そして池江選手の言う通り、希望があるからこそ人はどんな逆境の中にあっても前を向いて進んでいくことができるのだと、改めて思わされたのです。今私たちに与えられている希望、それは何よりも天の神様からのものです。パウロが、恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちますという御使いを通して語られた神の言葉によって奮い立ったように、私たちもまたこの聖書によって与えられている御言葉の約束をしっかりと握り、主にある希望を持って前進し続けることができるのです。その希望は決して失望に終わることはありません。その希望は世の中にどんなことが起こっても決して揺るがず変わることはありません。その希望は1年後あるいは4年後に進むためだけの希望ではありません。その希望は私たちがこの地上での生涯を終えた後の永遠の世界へと進むための希望なのです。その本当の希望を人々に伝えるために私たちは今主に生かされているのです。またキリストの体、教会が地域に置かれているのです。今週も主にあるその希望を伝えるものとして、それぞれ置かれているところで主に用いていただきたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、私たちがキリストにあがなわれ、今も生きておられるそのキリストにより頼むものとして、どんな逆境の中にあっても、あなたから与えられる希望を持って歩み続けることができますから感謝します。その希望は、天からの、あなたから与えられる希望であって、それは失望に終わることなく、決して変わることなく、永遠へと続く希望であることを感謝します。どうか主よ、今さまざまな困難状況の中で元気を失っている人々を覚えてください。その方々の上に今あなたからの希望と励ましがありますように。そして主よ、あなたがくださっているその真の希望に基づく励ましを、元気を私たちが人々にお伝えし分かち合うために、どうか私たちをあなたのご計画の中で、それぞれの置かれているところにあってさらに用いてくださるようにお願いをいたします。私を、この群れを、教会を、この地域にあって用いてくださるようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。